なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第251回でございます。お送りいたしますのは竹内と
畑中です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
畑中さん、
はい、
畑中さん、 iPhone は何を持ってるんでしたっけ、
はい、
7 iPhone7 を持ってるんでしたっけ。
はい、
ね、
7です。
いつ頃買ったんでしたっけ。
今月入ってからかな。
そうだね、
うん、
今月入ってなぜか iPhone7 を買った。
そう、
とてもなんかトリッキーなことをしてる。
そうそう、
ね、めでたくね、新しい iPhone が発表になりまして、
ね、されました。
ね、それについてね、ちょっと畑中さんがどう思っているのかっていうのをね、今週はこの後本編で、もうたっぷりお伺いしていきたいと思ってるんですけども、
はい、
ね、その iPhone の話の前にね、
前に
今日はちょっとオープニングでちょこっとだけ聞いていただきたい、畑中さんにね。
何で
しょう。今日あれなんだよ、夢見たんだよ、すごいなんかへんてこな夢を見たのね。
へんてこな、
外がすごい雨なの、すごい雨なの、とにかくすごい雨なの、で、なんかね、家のチャイムが鳴って、なんか出ると、警察が立ってるんだよ、雨の中ね、でその警察自体は大した話してないんだけど、話の内容も覚えてないんだけど、なんか大した話じゃないんだけど、だからその家玄関開けて、その警察がいるんだけど、その横、左横かなんか見ると、なんかね、我が家の隣は、まあ当然隣の家があるんだけど、隣の家がないのね。で、あれと思って見ると、我が家のこの、何、壁というか、のところから、先が、なんかもう崖になってて、で、水がガーって流れてんのね。もう、うちがもう、ちょっとね、家の、ちょっと下ぐらいまでえぐれてるぐらいの崖が。なぜか、なぜか。だからもう隣の家とか多分流されちゃってる設定なんだよ。
ああ、なるほど、ね、そういうことか。
でね、家の中に、もう警察はその時にはいないんだ。なぜなら、夢だからね。都合よくもう警察はいないの。で、家の中にすぐ戻って、でもこれはもう大事なものを持って逃げなきゃいけない。で、うちの、まず、ね、小学校2年生の娘に、大変だから、すぐ逃げるよって言ったら、ダメ、今見たいテレビがあるから。ね、言うのね。で、もう小学校2年生の娘はもう無理やり連れ出すしかないから、ね、うちの嫁さんにね、もう大事なものをきちっとまとめて逃げるって伝えなきゃ、つって、嫁さんに、大変だから今こうなってるからもう逃げるぞ、つって。したらね、嫁さんが、ちょっと待って、今からお風呂入るからその後でいいっていう。なんかね、そんな夢を見たんだけどさ、これほら、畑中さん占いが得意じゃないですか。ね、特に夢占いとかすごく得意だっていうふうにね、聞いてますんで、
言ってましたね。
ね、言ってたような気がするよ。
ああ、
こういう夢は何を表してるのかな。
なんでしょうね。逃げるのかな。でもなんか水とかもなんかありそうですよね。
ね。
でもなんか人が絡んでるのとかってちょっと調べたことないからわかんないな。
わかんない。なんかちょっとはかじってるんだな。適当に言ったもの。
夢占いとかみんな調べないですか？
全然調べない。ちょっと調べたことはあるんだな、過去に。
なんか歯が抜ける夢とかがなんかストレス抱えすぎとか、いろいろあるじゃないですか。
あるんだ。じゃあ、本当に詳しい方がいたらぜひ教えてください。
ですね。
でさ、俺それで、なんか変な夢見たっつって起きて、その、まあ起きたのがね、6時50分ぐらいなんだよ。
ゆっくり。
で、その直後だよ。起きて、まあトイレ入って、 したらもう、あの、大変、今朝は、あの、うん、なんだ、9月15日ですよ、今日は、収録日が。ね。あの、うん、J アラートがどうも鳴ったらしいじゃないですか。
そうそう、7時ぐらいでしたよね。
ね。あの、我々ほら、千葉県と東京だから、J アラート自体は鳴らなかったんだけど。
うん、鳴らなかった。
ね、なんか、我々が住んでるとこよりも北の方面はみんな鳴ったでしょ？
見たいですね。あ、でもなんか東京かな、うん、東京じゃないかもしれないですけど、鳴ったっていう人一人いましたよ。
多分それは東京じゃないな、おそらく。あの、あれ、なんだっけ、あの、結構、
うん、
なんで、そこは鳴るんだって思う。それで千葉県とか東京は鳴らないんだって思うような。
うん。
な、長野県とか、群馬県とかなってたもんね。なんかね。
なんか。何が違うんでしょうね。
なんか北朝鮮は、あれだね。
ね。
撃つね。
ね。
ミサイルを、ね。
どうしたんですかね。
なんか構ってほしいんだと思うんだけど。いや、でもね、ちょっと真面目な話しちゃうと、その J アラートってのは、まあ、うん、その、警報としては一番、トップクラスなわけじゃないですか、
うん、
でこれがもうここ最近だと2回連続ですよ、
うんうん、
でなんか今まで4回鳴ってるんだ、 J アラート鳴ってるんだって、で過去2回は沖縄だけで、
うん、
なんかそういうのがあったらしいのね、
うん、
でここ2回っていうのは、
うん、
その北朝鮮の関係でしょ、
うんうん、
でこれ2回この頻繁に2回鳴られちゃうとさ、
うん、
あの、なんだろう、本当にやばい時にさ、
うん、
これ本当に役に立つのかなって思っちゃうよね。
本当ですよね。
あの、だんだんやっぱりみんな、あの、うん、どうせまた通過するだけだろうって思うじゃん。
う
ん
う
ん
う
ん、
思っちゃう、思っちゃう。
だからこれ、本当にね、あの、この J アラートが狼少年みたいにならなきゃいいなとは、ちょっと思って。だから
なんか、うん、それもそうなんですけど、
うん、
今日なんかあの、ラジオ私いつも聞いてて、うん、ラジオで知ったんですけど、うん、なんか、これ、鳴ってるから家でじゃあダメだよね、みたいな感じで思って、仕事行かなくてもいいかな、みたいなことを考えてたんだけど。
いや、それは、
どうしていいかわからない。
だって数分後にはもう通過っていうのも流れたから。
そこまで流れてなかったんです
か？何、何、何、都合のいいとこだけ聞いてた感じなのね。気にしてなさいよ、その後、数分後に流れた
の。いやいやいや。いやいやいや、言わなかったんですよ。で、なんか、うん、ちょっとしてから、あの、北海道の方を、なんか通過してった、みたいなことを言ったから、ああ、やっぱ行かなきゃいけないんだ、みたいな。
なんもうお前は学生か高校生かお前は。
すいません。
いやでもね、あの本当に、
うん、
あの本当にその通過したもう北海道とか青森とか、
うんうん、
あのあっちの方の人ってもうなんかもう2回目だから、
うん、
中には普通に過ごしてた人って多いみたいよ。
絶対そうですよね。
うん、なんかあの駅とかでインタビューしてたもん、どうでしたっつって。みんな普通でしたみたいな、どうせ通過だと思ってみたいな、
うん、
うん、なんかそんな感じだ。もうダメな気だから、もっと J アラートもっと上のやつを、本当にやばい時に鳴らすやつを作っとかなきゃ、
うん、
って思うよ本当に。
でもなんか J アラートよりもなんかカンカンカンカンってなんか良くなるようなやつの方が危機感感じたりして、
な、地震とかの速報の時のやつ、
はあ、あれも怖いですよね。
ね、もうね、怖い怖い。いうことで、まあ、あの、まあ、なんか、もしかしたらなんかね、丈夫な建物に避難してください。丈夫な建物か地下に避難してくださいっていう言い回しから、
うんうん、
なんか、建物もしくは地下に、みたいな言い回しに変わったらしいよ。だ丈夫な建物って言っても、ないよ。地下もないよってなっちゃってる人が多かったから、ちょっと変えたって言ってた。
変えたところでみたいな。
いやでもね、本当に、なんかね、もう家に入ってる、建物の中に入ってるだけで、
うん、
うん、だいぶ違うみたいだから。
そうですか。
そう、外を歩いてたりしたら本当にどっか、例えば隣どっかにビルがあったら すぐ入ったり、
うんうん、
それこそ地下鉄があったらすぐ地下鉄のね、
うん、
入るとかってやった方が絶対なんかあってからじゃ遅いから、
うんうん、
なんか万が一のそういうのがね J アラートになったら絶対動いた方がいい、すぐね、
はい、
はい、いうことでございまして、
はい、
今週もですねたくさんお便りいただいておりまして、
はい、
ね、畑中さんの方からですね今週お便りをいただいたリスナーさんのお名前の方をですね、
はい、
読んでいただきたいと思います。何も思いつかなかった。よろしくお願いします。
はい、今週メールを送ってくださった方をご紹介いたします。アドラさん、ソニカルさん、札幌マーシーさん、オレンジさん、天然魔法少女さん、ママウサギさん、クーさん、以上の方々でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今週のそんないブログは芸術の秋ということで、私が先週見に行ったウィルソンが見た沖縄という写真展のお話をしています。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。ぜひお読みください。以上、ゆうなでした。
はい、田中さんね。
はい。
気づいた。
え？
そんなことないでしょって、この番組は、
うん。
30分番組なんですよ、何度も言ってるけど。
おう、ね、そうですね。
30分なんだけど、はい、だいたい毎週毎週、なんだかんだで1時間ぐらい喋ってる。
うん、うん、う
ん。ね、原因が分かった。
なんでしょう。
オープニングが長い。もう今週もオープニングで10分ぐらい喋ってるかな。
なるほど。
これだね。これだって30分番組でオープニングで10分喋っちゃったらさ、
うん。
もうあと20分じゃないんだから。
本当だ。
そりゃ収まらないですよ。
オープニングは5分ぐらい？
そうね。ちょっとね、短めに行った方がいいね。
うん。
さ、そんな中でですね。
はい。
今週、ちょっと、びっくりしたことがありましてね。
うん、何でしょう。
このお話をちょっと聞いていただきたい。
あ、
はいはい、最近ね、僕もう遊ばなくなったそのゲームのソフトとかっていうのがちょっと溜まってきたんで、うん、
はいはい、
思い切ってもう遊ばないやつは全部売ってしまえと思って、
お、
ね、家にあるソフトを、
うんうん、
任天堂スイッチのソフトが2本。
え、もうですか？
もう。ほら、
はいはい、
前からちょっとお話ししてますけども、私、
うん、
私というか、我が家は、
うん、
ね、任天堂スイッチを2台持っておりました。
そうでした。
ね、うん、世の中ではね、まだまだ品薄でなかなか手に入らないと言ってるのに、
うん、
我が家は2台持ってまして、で、1台は僕専用なんですよ。
うん、
で、もう1台は、まあ、娘と嫁さんが使ってる、
うんうん、
やつなのね、
うん、
で、面白いソフトは僕は2本買うんで、
みんなでできるようにってことですか？
うんと、僕が、
うん、
僕の任天堂スイッチに専用で使えるように、
うん、
で、僕ができるだけダウンロード版を買うのね。だから、アームズとか、
はいはい、
あと一番最初に出たね、ワンツースイッチとかっていうソフトは、はい、ソフトをパッケージのやつで1本買って、
うん、
たり、で、ダウンロードでは僕は別で持ってたりするんだけど、
はい、
で、娘がもうね、その辺、アームズとかワンツースイッチはもうやらないっていうから、じゃあもうそれ売っちゃえと。
うん、
で、あと、プレイステーション4のソフトが、
うん、
何本だったかな？ 8 本ぐらい？
お、結構ですね。うん、
で、Wii U のソフトが4本ぐらいかな。で、 PS3 のソフトが1本、
うん、
あとね 3DS のソフトも何本買ったから
いっぱいありますね。
3DS のソフトが2本で、うん、PS4 が6本ぐらいなのかな、うん、なんだかんだでなんだかんだで、うん、15本
お、
ね、
うんうん、
売ったんですよ。
大変チェックが、
ね、どんなやつを売ったかというとね、例えばね、
うんうん、
なんだ、3DS のソフトはマリオ&ソニック の、 あのオリンピックのゲームとか、
ほいほいほい、
なんかマリオカート7とかね、
うん、
でスイッチのソフトはアームズとワンツースイッチを売って、
うん、でみんなで遊べる系ばっかですね。
そういうのばっかなんだけどさ、であと WiiU のマリオカートはもうやらないでしょ。でキノピオ隊長とかってソフトがあったりさ、
うん、初めて聞きます。
うん、あと任天堂ランドとかっていう WiiU のソフトがあって、まあ今もろもろいろいろ15本売ったんですよ、
うん、
ね、ヒントとしてはね、
うん、
ね、この15本の中で一番安い買取価格のものね、
うん、
50円、
うん、
50円、
うん、
で、その次に高いのが450円。でね、一番高かったので、
うん、
どれだ、一番高かったのは、4630円というのがあります。
うーん、
これね、
ヒットスイッチですよね。
うん、違う、これはね PS4 の、
ああそうなんだ、
地球防衛軍っていうソフトなんだけど、
ね、面白そうな
タイトル。4630円、これが一番高かった。で、なんだかんだで、15本売ったんですよ、うん、いくらになったと思います買取価格。
うーん、7000円から8000円。
7000円から8000円、
うん、
まあ1万円いきゃいいかなって思うじゃん、
うん、
もうね売ってびっくりよ、
うん、5000円、
39,650 円。
え、なんでなんで、え、4000円が最高ですよね。
そう、
あ、そっか、10本あるから、
15本あるから、ね、うん、まあ、上からちょっとタイトル言っちゃうと大変だから金額だけね、うん、ざっと言うね、
うん、
2480円、2980円、3530円、うん、3030円、4530円、450円、2530円、4630円、3630円、4230円、2630円、2350円、50円、1550円、1050円。以上15点。
3、4000円台が結構あったんですね。
結構、ね。売れるもんなんだよ。で、しかも、うん、あのね、PS4 と、
うん、
Nintendo Switch と、
うん、
Nintendo 3DS のソフトは、うん、10本まとまってると、うん、プラス3300円のアップっていう。う
んうん、それめっちゃいくない、いくないですか、
うん、いくないです。これとてもいいです。で、3300円アップしたので、この約4万円っていう、
お
すっごいでしょ。
で、何買ったんですか？
で、とりあえず、
うん、
まあまあ、こんだけなっちゃったからさ、
うんうんうん、
家帰ってさ、
うん、
嫁さんがさ、その最近ちょっと時計が欲しいって言ってたから、
うんうん、
ね、いくらぐらいの時計が欲しいのなんつって、
うん、
ね、言ったのさ、したら、うん、まあ、5万円ぐらいかなっていうの。ね、5万円は無理なんだっていう話をして、
うんうん。
で、まあまあ、でもまあ、ソフト結構高く売れたから、つって。で、1万円渡してね。うん、いや、これ時計買うのに足しにして、つって1万円渡したんだけど。
うん、うん。
うん。なんか、時計一生懸命悩んでます、今。なんか欲しいらしい。ね。うん、だからね、あれだよ、家に、あるさ、ゲームとかちょっとまとめて売り行った方がいいよ。できるだけ早めに、ちょっと遊んでつまんないなとか、もう飽きたなって言ったら、うん、もう早めに売る。
確かに。
そう。あとね、古くても高く買ってくれるソフトってあるんだよね。
だ
マリオカートとかってさ、
うんうん、
マリオカート7とかで 3DS のソフト結構古いはずなんだよ。
うん。
それも約3000円で売れてるから、
うん、ね、うちスーパーファミコンかファミコンのソフトしかないですよ。
スーパーファミコンかファミコンのソフトうんと逆にプレミアがついてる可能性
え、そんなことありますか。
いや、物によっては意外とね、あれでファミコンのソフトとかも、
うん、
綺麗だったりちょっとか、うん、あんまり売れてないようなソフトが意外と高かったり、
うーん、
あとなんだっけ、あれなんだよね、なんかファミコンの時代ってさ、
うん、
なんかプレゼント用でさ、金色のソフトとかって結構出てた、うんうん、
プレゼント用ですか？
そう、なんかメーカーがなんかの企画で作った限定何本みたいな、
そんな
めちゃめちゃ、めちゃめちゃ高いんですよ。とんでもなく高いんです。
なんか箱がすごいなんか硬いハードケースみたいなやつにはなんかキンキラのソフトが入ってるっていうイメージなんですけど、
そうでもないんじゃない。
あ、そうですか、
うん、ナムコのソフト全部、
うん、
うん、固めのやつだったから、
そうそう、多分そう、う
ん、あれ、あれ、
気のせいですね、うん、
普通に黒いよ、開けるとね、
あれ
あれ、おかしいね、
うん、
はい、ゲームの話以上ですあとね、今週は忘れないうちに、
うん、
僕の、
うん、
竹内さんの病状について、
あ、はいはい、ね、それちゃんと報告して、
ちゃんとお話ししとかなきゃいけないなっていう、
うん、
ね、
うん、
まあ、ちょっとここ最近聞いてない方もいると思うので、
うん、
改めてざっくりお話ししますと、
はい、
私竹内がですね、
うん、
なんだっけ、鼠径ヘルニア、なんだっけ、合ってる、
合ってます、
ヘルニアなんですよ。足の左の足の付け根のところに、
うん、
なんかポコってのが出てて、
うん、
でそれが、どうも腸が出てる、
うん、
で押したりすると本当は戻る、
うん、
これが戻んなくなっちゃって、これが筋肉でキュッてなっちゃったりすると、締まっちゃったりするとそのうちそれが腐っちゃったりして腸に穴が開いちゃったりして大変なことになりますよと、
うん、
だから早めに手術をした方が良かったりもしますよなんていうね、
うん、
鼠径ヘルニアっていうのだったんですよ。1年前からそういうのになってて、
うん、
で、病院行ったらなんかどうもその、うん、そのヘルニアだけ、ヘルニアだけじゃなくて、うん、なんとか水腫っていうのもあって、
うんうん、
でそのなんとか水腫っていうのはなんか なんだっけ、泌尿器科、
うん、
なんですよ。で、鼠径ヘルニアは外科なんですよ。
う
ん、ね、で、そう、地元の一番、ここら辺の地元で一番大きい病院。
うん。
ね、あれですよ。笑福亭笑瓶さんが、うん、ゴルフ場でぶっ倒れて担ぎ込まれた病院ですよ。大変
な。そうなんですね、
そうで結構病院では翔平さん意外と横柄な態度を取っちゃってたらしく、うん、あまり評判が良くなかったっていう噂のね、でまあまあそう病院でね、でそこの泌尿器科の、紹介状書いてもらったんで行ったのね、
うん
うん、行ったら1回目行ったら、
うん、
じゃあもうこれ手術だねって言われて、
うん、
もう手術すぐやった方がいいよみたいな話で、うん、でその手術前の検査までやってレントゲンやら血液やら、うん、ね、うんうん、でその血液感染の関係の検査をするには同意が必要だよ、うん、要はエイズの検査とかっていうの
うん、
もう同時にやらなきゃいけないらしいんだ手術の前って、でそれはなんか同意を得なきゃいけないからでサインしたりしてさ、
うんうん
ね、もう僕の中では手術するつもりだったのよ、
うん、そうでしたよ ね
でもう番組でも僕も手術するんだよ入院するんだよって話しましたよ、
うんね、
で次の週に、うん、その手術の話をしに行ったの、嫁さんがわざわざ有給取ってもらって行ったら、
うん、
なんか話変わっちゃって違う先生が出てきて、
うん、
うんと これあれだねって、鼠径ヘルニアもちょっとやっぱりあるから、一回外科でも見てもらった方がいいねなっつって、
うん、
で外科いつ行ける、来週みたいな話、もう今度外科行かなきゃ、行かなきゃいけなくなっちゃって、
うん、
で嫁さんは何のために私は有給取ったのなんつって、
うん
ね、で外科に行ってきたの、
うん
ね、そこまで、そこまで外科に行きますよまで先週話したんで、で、はい、今週は外科に行ってきました。
はい。
ね、外科に行ってきたの。したら、それは、要は結局、鼠径ヘルニアの関係のところをやっぱり見てもらう。外科なんだって、そっちは。
うん。
で、見てもらったら、なんかね、
うん、
今は痛いのって聞かれて、
うん。
一番最初行った時ではね、まだ痛かったの、ちょっとね。
うん、
でなんだけど、今現在は、ほぼほぼ全く痛くないのよ。で多分痛かった原因は、
うん、
もうこれ本当に素人考えだけど、うん、その大きな病院に行く前に地元の、うん、もうちょっとちっちゃい病院行った時に、
うん、
外科の先生に最初見てもらって、
うん、
でもう多分外科の先生だから鼠径ヘルニアだと思って、押せば普通は戻るから一生懸命押したの、その先生が。
うん、ギュギュ言ってましたもんね。
で痛いっすつってもう、いや我慢してつってすげえ押されたの。
うんうん、
で、その後に、CT 撮って、
うん、
まあちょ、ヘル、あの、その、鼠径ヘルニアの他に、うん、なんとか水腫ってのもあるね、なんつって。
うん、
でその、なんとか水腫は押しても戻んないんだよ。
うん、
今現在ね。
うんうん、
だからその、なんとか水腫ってのは一生懸命多分先生押してたの。おそらくね、結果としてはね、
うん、
でそれが多分ずっと痛かったんだと思うんで、それの後遺症というか、なんか内身みたいになってたんだと思うんで、中でね、
はいはいはいはい、
でそれが時間が経つにつれてだんだん腫れが引いてきて、
うん、
痛みもなくなったんだと思うのね。
なるほど。
それで腰行ってきて、外科行った時に外科の先生が、痛みはあるので全くないんですっつって、
うんうん
うん、だったらまあ、あとは、その、何、泌尿器科の方の先生の、
うん、
まあ、判断もあれだけど、
うん、
別に、それで手術しなくてもいいの、いいかな、なんつって。で、聞いたの先生にね、うん、いや、これ、その、鼠径ヘルニアよく聞くのは、その、うん、やるんだったらやっちゃって、もう、その、飛び出ないように、うん、腸が飛び出ないようにしちゃった方が、あとあと安心だなんていうのも聞いたりするんですけど、うん、やっぱりやった方がいいんですかねって聞いたら、うん、いや、でもその、今痛みがないんだったら、
うん、
無理に手術する必要はないよって、
うん、
で、結局手術をするってことは麻酔を使うってことだから、
うん、
まあ、リスクは多少なりともあるわけだから、
うん、
わざわざそのリスクを負って、
うん、
必要のない手術を急いでやる必要はないよっていう考えの先生なんね、うん、その先生。
うん。
うわそうなんですかと。
うん。
いう話でね。
うん。
でまたちょっと再来週あたりに、
うん、
今度は外科の先生と、
うん、
泌尿器科の先生に、
うん、
まあ、ちょっと1日で2箇所見てもらうんだけど。なんかこのままだと手術しなくていいんじゃねってことになりそうな雰囲気、うん、
そんな感じですね。
うん、
うん、
なんだって
よかったじゃないですか。
よかったのかな、
なんかちょっと微妙な感じですけど、
なんかさ、
まあ
うん、じゃあ僕のこの手術前の検査、
うん、
いやそれだけでね7000いくらかかってんだよ、3割負担で。ね、レントゲン取って血の、ね、うん、血もさ、
うん、
なんか何本もその何なんかあるじゃん、試験管みたいなやつに入れるじゃん、うんうんうん、あれにさ 4,5 本取ったんだよ。でお金も払ってさ、多分検査の結果は多分病院にはあるんだと思うんだけどさ、
うん、誤診で訴えましょうか。
でさ、で一番最初には地元の、まあ、ちょっと小さい病院で CT を撮ったっていう、うん、でその時の CT の画像が見たいっていうの、大きい病院の先生、外科の先生が、
うん、 はいはいはい、
でそのちっちゃい病院に電話して、じゃあそのデータをもらえるように言ってくれと言うんで、うん、僕すぐ電話したのね、
うん、
したらなんかそれもね、その病院でも7000いくら払ってん、 CT やらないやらとってさ、
うんうんうん、
で普通にさ、今こっちの先生でちょっと見たいって言うんでデータもらいたいんですけど、うん、分かりましたって普通 CD かなんかに焼いてくれてさ、うん、すぐ終わりだと思うじゃん、
思う、
したらさ電話したらさ、うん、なんか先生にか許可を取らなきゃいけない、まあまあ分かりますよ、勝手にデータは持ち出せないように、
うん、
ね、その院内ではちゃんと先生の許可があった上でないと、そのそういうのは出せないっていうルールがある、うん、当然じゃない、うんね、
そうですね、
いやまあまあまあその先生の許可を得てからになります、 あそうですか、分かりましたと、
うん、
ね、当然だよねって思って、
うん、
そしたらね、その数日後にもう一回電話かかってきて、
うんうん、
先生が、
うん、
なんでそのデータが必要なのかをきちっと聞いてくれ、
うん、
っていうの、
い
やそれはもう そっちのね、大きい方の病院の先生が見たいって言ってるから以外ないじゃん、うん、それはもう伝えてるのよ、
うん
うん、なんかさすごくなんか嫌な感じになってきてさ、
うん、
そんなにそれを何出したくないの、そのデータを出したくないのって
ね、
なんかだからもうだんだんなんかちょっとなんかなのって思ってきて、
うん、
あれですか、あれですかね、そちらの病院ではセカンドオピニオン的な部分っていうのはあまり好まない感じなんですか、うん、とか聞いちゃってさ、いやそんなことないんですけど、
うん、
詳しい理由を聞きたいらしいんですつって、で本当だったらそっちの大きな方の病院の先生からも連絡があって、
うん、
みたいなことを言うのね、
うん、
じゃあそれは私がでかいそっちの病院の先生に言って連絡してもらえるように言えばいいんですか、うん、いやそれもいらないんです、わけわかんなくてさ、
出したくないっぽく聞こえますね、
すごくなんかさそんな風に聞こえちゃうじゃん、
うん、
でいやでもそれっていうのはその検査を私が無料でね、
うんうん、
ね、病院のお金で取ってもらったんだったら、うん、そうやっていろいろ言われるのも分かりますけど、
うん、
で私、ね、3割負担して、
うん、
取ってもらってるやつじゃないですかって、
うんうん、
ね、私がそっちの病院の先生にも見てもらいたいって希望してお願いしてるのに、うん、なんでそんなに理由が必要なんですか、それ以上のって、
うん、
ちょっと思ったんだけどそれを優しく言ってみた、
うんうんうんうん、
したらまあすんなり焼いてくれたけどね。
あら。
なんかねよくわかんないんだよね。ということで、結論としましては、
はい、
私が手術をするか、
うん、
入院をするか、わ、
うん、
かりません。まだわからない。
うん、
そして今は全く痛みがありません。
うん、
なんかねよくわかんないんだよね、
なんか何だったんですかね、うん、
ただなんかお騒がせしましたって感じで申し訳ございませんとしか言いようがない、でもねちゃんと手術前の検査とかってやらされたんだよちゃんと、
ね、
ね、僕は嘘ついてないんだよ、
うん、
だからほら大きな病院で外来でさ先生がだコロコロ変わるんで、行くために変わるんで、その日の担当みたいのがいるあるから、
うん、
でほらやっぱりねそういうのって 100% 正解ってないじゃない、
うん、
だから、まあ、先生によってちょっと考え方とか見方が違ったりして、
うん
うん、まあいい部分もあるんだろうけどね、いろんな先生の意見が聞けるっていうのでいい部分もあるんだろうけど、
うん
まあまあまあまあいい、良かったってことにしときますよ僕の中ではね、
そうです
ね、
うん、
そんな状況でございます、ね、はい、今週はちゃんと喋れたかな、
うん、
これどれぐらい理解していただけたかな分かんないですけどね、
うん、まあ結論は
結論は次の次ぐらいで出てくると思います、
うん、はい、じゃあそれまで保留で、
保留でございます、
はい、
さ こっからですよ。
はい。
こっからですよ。ね、うん、1ヶ月ぐらい前に、iPhone7 を買った。
うん、そうでした。
わけわからないタイミングで買っている、畑中さん、iPhone ね。はい、どうですか、iPhone7 は調子いいですか？
調子良くないんですよ。
調子が良くない。
うん。おう。なんか最近太陽の、なんか、フレアがどうのこうのって言って、なんか GPS に、なんか不具合が現れるかもとかって言ってた時あったじゃないですか。
はいはい、はいはい。
あの時からちょっと調子が悪いんですよ。
嘘だ、関係ないよ、きっと。そんなに、だって別に GPS がそんな狂ってなかったよ、僕。
まあなんかそれとは関係ないんですけど、うん、なんかなんだっけ、この iPhone で私いつもラジコでラジオを聞いてるんですけど、
うん、
なんかラジオを聞いてると、
うん、
急に Siri が反応するんですよ。
うん、
おかしくないですか。
いや、それはだから僕前にこの番組で話しなかったっけ、
あ、知ってた。あ、それと同じですか。
Google のやつも勝手に反応するんで、で結局、
うん、
その多分畑中さんの声の質と、
うんうん、
とかで多分 Siri は多分設定とか登録されてるじゃん、きっと。畑中さんが Hey Siri って言わないと、
うん、
Siri が立ち上がらない。
いや、声の登録はしてないですよ。
してないの。
うん、
じゃああれなんじゃない、ラジオの喋ってる人がさ、うん、なんか Hey Siri 的なこと言ってんじゃない。すげえ、シリにはすげえ、ヘイシリに聞こえる感じのことを言ってんじゃない？
そっか、そうなんだ。
そうそう。きっとそういうことで。
うん、なんかアップルウォッチも、なんか、トントンってされたなと思ったら、なんか、シリが立ち上がってて、呼んでないけど、みたいな。
まず、だから、ちゃんとだから、シリに畑中さんの声を、ね、ちゃんと覚えさせた方がいいよ、まずね。
あれ、そんな機能ありましたっけ？
あるは、要は、何度も呼んでりゃ、うん、そのだんだん自分の声しか反応しなくなるんじゃなかったっけ。ほら僕ほら今ごめん、アンドロイドユーザーだからよくわかんないんだよね。
アンドロイドだけじゃないんですか、わかんないけど。
知らない。シリもそういうのあるんじゃない、確かあったと思うよ。ちゃんと登録したはず。シリ
どうやって登録するんだろう。
なんか一番最初シリを立ち上げるときになんか呼んでみればみたいなこと言われる。
ああ、
うん、あれで初期登録。
へ
え。だから他の人がだってみんな iPhone 持っててさ、誰かが Hey Siri ってさ、みんながピピってなっちゃったら大変でしょ。
うん。
だからちゃんとそれぞれの声質とかちゃんと登録してるはずだよ。違う違う、畑中さん、そういう話じゃないんだよ。今週話したいのはね。ね、iPhone の新しいのが発表になったんだよ。iPhone 8と iPhone 8 Plus と iPhone 10、
うん、
ね、発表になっちゃったんで、
うん、
ね、畑中さんの今の気持ちをね、
うん、
ちょっとえぐってみたいなっていう、この心の中を、多分後悔と、
うん、
ね、いろいろ気持ちは穏やかではないと思うので、
うん、
ね、であれでしょ、 iPhone7 畑中さんほぼほぼ定価的な感じで買ってるでしょ、
うん、
確か。
はい
ね、
はい、
ちなみにね、 SIM フリー版で、うん、畑中さん今 何ギガ？
258
はない、256ね。
それそれ
それそれそれね。で、iPhone8 の256GB は、
うん、
SIM フリーだと96,984円らしいよ。
あ、ちょっと安くなってない？
本当に？
あ、気のせいかな、
わかんないらしいよ。でほぼほぼそんな感じの金額で買ってるんでしょ。
うん、
で、じゃあ見ていきましょうか。どんなものが発表になったのかっていうのをね、見ていきましょう。iPhone7 と8で何が変わったのかっていうのをね、
はい、
ね、はい、これをきちっとね、この洗っていくことによって、畑中さんがより一層後悔するっていう回にしていきたいんでね。
はい。
でもね、これね、見ていくとね、うん、そんなに変わってない。iPhone7 と8を比べた限りだと、
うん、
そんなに変わってない、
うん、
あの一番多分畑中さんが気になるところは、
うん、
おそらくあれじゃないかな、充電が、
うん、
あの要はワイヤレスでできるようになる
あ
っていうところ。
あ、8からもそうなんでしたっけ。
8、そうです。今回発表になった3機種は全部ワイヤレスで充電ができる。畑中さんのやつはあれでしたっけ、なんか線つながなきゃいけないんでしたっけ。
そう、
線つながないといけない。何でしたっけ、ライトニング、
ライトニング
とかってやつでしたっけ。あれなんか刺さなきゃいけないんでしたっけ。
刺さなきゃいけない。
あ、でもあのね、ライトニングってあの表と裏がないからね、どっち、そうそうそう、裏でも刺さるから便利だよね。
そう、便利便利。
でも新しいやつはね、刺す必要もないらしいよ。
そうですね。
うん、でね、しかもね、あのね、あの急速充電にも対応しているので、なんかね、30分充電すると 50% ぐらい充電できちゃうらしいです。
へ、ね、あ、でもなんか私あの刺すやつはあのなんだっけ、 iPad のあれで使ってあれでとか言って
iPad 用のやつで使ってるからちょっと早いよって。
ちょっとはね、
うん、あんまり良くないみたいよ。
え、そうなんですか。
バッテリーにはあまり優しくないみたいよ。
アップルの人早いからいいよみたいなこと
本当に、
うん、
でね、あとはまあ単純なところで、まああのチップセットが新しくなりましたので。
チップセット、
要はあの CPU とか。
ああ、はいはいはい、
はい、その辺が新しくなりましたんで。
早くなるんですか。
まあ早く、処理スピードは早く。あとあの見た目的には、表と裏両方ともガラスになったみたいなんで、今まで、
まだ画像見てないです。
今までよりは格好良くなったっていう噂よ。まあ、好みにもよると思うけどね、
うん、
でその代わりガラスになったからなのかな、よくわかんないけど、うん、ちょっと重さがねちょっと重くなってる。 iPhone7 は 138g に対して、8は 148g なんだって。
5S は
5S の資料はね持ってきてません
ですよね、
はい、まさか 5S の話をされるとは
いや、変える前と変えた後ではどうかなと思って。
いやいや、それは自分で調べなさいよ。
はい
、はい、そんなもんなのかな。でも、
じゃあ別に大してって感じくないですか。
うん、で若干メインカメラが若干なんか機能が追加された程度かな、うん、あとはあのビデオ撮影の時に 4K 撮影、
うん、それいらなくないですか
の時に、60フレームとかね、今まで30フレームでしか、ね、うん、録画できなかったら60もいける。よりね細かく、
時間が長くってことですか。
まあ容量がっつり食うよね。
ああ、ですよね、
うん、あんまり長時間は録画なんかできない、
うん、うんう
ん、っていうような感じですよ。なんだけど畑中さんは8よりちょっと気になっちゃってるんでしょ。
うん、
うん、iPhone X が、
うん、
ね、
うん、
iPhone X はもうあれで、もう表は液晶だ全部
ね
え、ねえ、指紋なんかもう認証しませんもう指紋認証ってなんだっけっていう、
うんうん、
もう顔認証です。
もうあれですよ、なんか寝てる時に指勝手にあの押されてロック解除される心配がないってやつですよ、うん、
でも寝てる時に顔映されたら一緒だから。
あ、違うんですよ、あれ寝てる時目開いてないと使えないんですって。
目は、あ、そうなんだ。
うん、
じゃあ目はまぶたに書いとけんじゃねえの。
いやいやいやいや、なんとか認証とかって目のあれじゃないですか、中見るんじゃないですか。
違うでしょ。
違うんですか。
違うでしょ。結構でもなんかいろいろね、あの眼鏡かけてたり髪型変わってたり、うん、髭生えてたりしても、うんうん、ちゃんと認証してくれるっていう。
マスクしてても大丈夫とかって記事見ましたけど。
あの何、フルの
フルかどうか、
フルフェイスマスク。
いやいや違うでしょ 普通のあの白いマスクじゃない
ですか。白いマスクは大丈夫なの？本当に？
うん、なんかに書いてました。
なんかね、あの要は輪郭とかそういう凹凸とかっていうので、うん、あの見てるからね。
うん、
ね、これはちょっと多分僕が iPhone ユーザーだったら絶対 iPhone X をどうにか発売日に手に入れようっていう風には思う。
思う。
ちなみに iPhone X、ね、64GB が、
うん、
121,824円、税込みね、256GB 14万飛んで184円だそうです。
うわ、高いな。
いやでも、
ね、それで 3,4 年ぐらいしか使えないんですもんね、内容が。
ちょっと待って、 3,4 年使おうとしてるの？
うん、
iPhone の最新版を買う人っていうのは毎年だいたい買い替えるんだよ。
うん、あ、毎年買い替えてんですか？毎年買い替え、2年に1回じゃなく、
あのね、好きな人は毎年買い替えなきゃダメなんだよ。
へ
えー、でちょっと頑張ってる人は2年に1回。
うん、
うん、
なんか頑張ってたけど離脱しました。
ね、でね、あれでしょ、うん、iPhone X が欲しいんでしょ。
うん、
予約開始が10月27日だって、うん、夕方4時1分、
あと1ヶ月後、
はい、で発売が11月3日。
あ、そうなんですか、もうちょっと後かと思いました、うん、
ね、iPhone X はね、
うん、
もう僕もね、正直なところね、今回発表ほら夜中のまた2時にやったんでしょ。
そこまで知らないです。
日本時間で夜中の2時に発表を生配信してたはずなんですよ。僕は寝てましたんでね、今回はさすがにね、
なんか会社の女の子に教えてもらいました。発表ありましたね。
そうなの、
うん、
あ、じゃあもうできるだけ見ないように見ないようにしてたんだ。
うん、うん、
私は買ったばっかりだから、 iPhone7 だから、
セブンでもなんかルンルンだから。
あ、そう、
でもこれセブンすごい気に入ってるんで、
うん、
いいです。
本当に、
うん、
iPhone X が欲しいんじゃないの？
欲しいけどいいです。
いいの？
うん、 今のやつすごい気に入ってる。
本当に新しいの見た方がいいんじゃない、うん、
だって今もうすでに新しいもん。
なんかすごくなんか自分で自分を言い聞かせてるようにしか聞こえないんだけど。
いやいやいやいやいや、うん、うん、うん、今のやつ気に入ってます。
気に入ってるの？
うん、かわいいもん。
へえ、かわいいんだ。
かわいい。、うん、
そっか、
なんかデザインあんま好きじゃなかったんですよ、今までの、
うん、
あの6ぐらいから。
うん、
でもなんか今持ってる7はかわいいから好き。
そうなんだ、
はい、
じゃあ7を使ってればいいさ。
うん、そうやって壊れるくらいに12ぐらい、
ずっと指紋を認証させとけばいいさ。
うん、認証させときます。
でもね、あの8とあまり大きく、ね、
うん、
差はなさそうだから、まあ良かったよね。
うん、うん、でもじゃあなんで出すんだろうって感じくないですか？
いや、さすがに iPhone X で十何万ですってのだけ出したって。
ああ、そっか、
世間がちょっとまだだから、今後この先は iPhone X の形でいくよっていう、
うん、
いや、もう今回はあれだよ、表明だよ、アップルの。
うん、
もうこれで今後いくよって、もうこの、前の指紋認証とか使ってた前のモデルはもう徐々になくしていくよってことでしょ
う。うーん、
おそらく。
なんか iPhone ユーザー Android に流れていきそうな気もしなくもないですね。
うん、だって僕はもう iPhone じゃない。
そうですよね。うん、どうなるかな。
いや、でもいいんじゃない。もうなんか、なんだろうな、
うん、
iPhone は、
うん、
落ち着いたんだと思う。
落ち着いた。
うん、だからすごい、そうだな、 iPhone5、 それこそ 5S ぐらいまでは、
うん、
もう本当にみんななんかちょっとお祭り騒ぎっぽかったところがあるじゃない、
うん、
あれがちょっと異常だったんだよ。
ああ、なるほど。
で、特に日本は、
うん、
特に iPhone ユーザーが圧倒的に多かったり したのが、まあ、だんだん落ち着いて、
うん、
Android にもユーザーがちょっと移って、
うん
うん、だからやっと普通に落ち着いただけでいいんじゃないのかな、うんうん、ね、うん、もうちょっとな、畑の子さんがな、悔しいキーって言ってくれるのを楽しみにしてたんだけどな。
残念、ちょっとこのセブン気に入っちゃってるからみたいな。
でも収録前には iPhone X が欲しいって言ってたんだけどな、
うん、言ってた、10欲しいと思ってた。
ね、
うん、
買おうよ。
うん、うんうん、買わない。
そんな畑中さん、あれですよ、アップルウォッチも新しいの出ますよ。
あ、
シリーズ3、
出
ますよ。今度のやつは、
うん、
あの iPhone がなくても、
うん、
電話ができたり。
ああ、なんか聞いた。え、電話もできるんですか。
そう、あの要は SIM が入るわけですよ。
へえ。
単体でかなり独立して動くようにな
る、うん、へえ。何でしたっけ、ウルトラマンの世界に行けますね。
どういうこと。
あれ、ウルトラマンってなんか腕の時計でなんか話してませんでしたっけ。
あ、なんかウルトラ警備隊とかの話をしているの。
あ、そう
あのね、多分ね、ウルトラマンの世界とウルトラ警備隊の世界はまた違う世界だから。
あ、違うんですか。あれ、
だって地球の話とウルトラマンの世界っていうと
、ね、ウルトラマンっていう、物語テレビ番組の世界の話
ね。
まあいいや、
でもそれは今でもできるでしょ。 iPhone 一緒に持ってればさ。
うん、
まあ、でも単体で使えるようになって、なんかあの、うんうん、あれ見たよ、ドコモとかはもう発表したのかな、今のプランにプラス500円だけ払うと、
うん、
あの要は両方契約、うん、一つの電話番
号もらえるんですか。
違うよ
持ってたら
新しいアプローチを使ってる人は、
うん、
どっちにも同じ番号が触れるっていう。
あ、同じ番号になるんですか。
そう、だからちょっと今からちょっとマラソンするんで、うん、iPhone は家に置いてアプローチだけ持って、
うん、
出かけることもできる。じゃあアプローチだけで電話がもう受け答えができるし、なんだったらそれでその何、アップルペイだけ、
うん、
でお買い物ができたり、
わー超便利、
できちゃうわけですよ。
それって、うん、iPhone に入れてる電話番号じゃなくてもいいんですか。
じゃなくてもいいと思います。別にしてもいいと思います。
めっちゃいいじゃないですか、うん、
ただアプローチにしか電話かかってこないけど、その番号、逆に iPhone にかかってきたやつはアプローチで受け取れないんじゃない、今度逆に。
あ、そっかそっかそっかそっか、うん、あー、そっかそっかそっか。うん、
だからもう畑中さんはほらあれでしょ、電話番号2個3個持ちたいわけでしょ、うん、だからアップウォッチを2、うん、3個買ってだよ、ね、腕に3つぐらい巻いときゃいいんだよ。
そうです
ね、でなんか、あ、どれが鳴ってるのかしらつってやっときゃいいんだよ。
それも面白いな、
ね、それも面白い。じゃあアップウォッチ考えてくださいね、新しいのね。
でもアップルウォッチも新しくなったばっかですよ。
そうだよ。あ、え、うん、だってそれは古いやつでしょ。
そう、古いやつだけど、
うん、そろそろ買い替え時です。
まだいいよ。
いうことでね、アップルの新製品の、きちっとしたスペックとかね、はい、細かい情報に関してはですね、他に詳しいニュースサイトとか
ね、そうですね、
ポッドキャストでも詳しく喋ってるとかあると思いますんでね、
はい、
それを聞けばいいさ。
そう、そっち聞いてください。
我々は雑談で終わるさ。
はい、
はい、ではエンディングいきます。
はい、はい、
今週も、
はい、
もう50分を過ぎております。
はい、
1時間ぐらい喋ることになってしまったのかな。
うん、オープニングが長かったから
今週は何がいらなかったの、どの話、僕の夢の話がいらなかったのかな。あとが、あとあれかな、僕の病気の話が無駄に長かったのかな。
いやでもそれは必要な話でしたよね。
今週は僕がゲームいろいろ売ったら3万9000円になってびっくりしたっていう話だけでよかったんじゃねえかな。
うん、でもそれもあれですよね、奥様とのラブラブ話にもつながったからいいんじゃないですか。
そうなのかな。
うん、
はい、あのね、僕ね最近ね、
はい、
あの昔聞いてた、
うん、
レコードとかで聞いてたやつを CD で買うブームっていうのがまだ続いててね、ちょっと前に僕は爆風スランプの CD を買い漁ってるんだっていう、
はい、言ってました ね、 ね、
で今ね、
うん、
トンネルズ、
おお懐かしい、
トンネルズの、あの、うん、僕ねそんなにトンネルズもずっとトンネルズの歌を聞いてたわけじゃなくて、
うん、
ね、最初の2枚か3枚目ぐらいのアルバムまでは買ってたの、ね、
そんな出してんですか。
そう、もっと全然すごいよ、出してんのトンネルズ
は。え、あの人たちもともと歌手なんですか。
もともとは あのお笑いの人
ですよね。
そう、もともとはお笑いの人、今でもお笑いの人、もともとは、もともとはあれだから、それぞれあのピンで出てきた。
ピンだったんですか。
あの素人でそれぞれがなんか、
うん、
あれだよ、勝ち抜いて、
うん、
でお笑いスター誕生で、あのなんだっけ、高木&のりたけって名前で出てきた、
うん、
お笑いスター誕
生、うん、
で途中からトンネルズって名前に変わった、
うんうん、
で10周勝ち抜いてみたいなんで、
デビューして、
そう、
歌歌って、
そう、デビューして歌歌って、もう一番最初はトンネルズは一番最初の CD とかレコードは多分ピョン吉ロックンロールだよ、おそらく。
知らない、
あのド根性ガエルの、
うん、
なんか
おっぴったんぴったんこ
で、いやそれが一番最初ね、その次のやつがある。それトンネル、トンネルズが歌ってたのね。
へ
で、それは多分最初の CD じゃねえ、レコードなんじゃないか。で、その後に、あの、その、アニメの主題歌とかじゃなくて、出したレコードが、ヤバシビッチなメデイトナイトってのがあってね。
うん、
で、その、それを出したタイミングの頃に、うん、うちの近くのスーパーに営業に来たんだよ、トンネルズがね。
へー、
で、あの、オワリアっていうスーパーがあるんだけどさ、
うんうんうん、
で、オワリアに営業できてさ、
うん、
で、ヤバシビッチなメデイトナイトを歌って帰ったんだけど、
うん、
で、その後、トンネルズがすごい、あの、夕焼けにゃんにゃんやらなんやらって、うんうん、オールナイト富士やら出て、すげえ有名になった時に、笑っていいとものテレフォンショッキング出て、で、あの、今までで一番辛かった営業っていう話になって、
うん、
木更津のスーパーでっていう話がちょっとあれだっていう。
何が辛かったんでしょうね。
うんとね、本当にね、あの、と、あの、笑っていいと思うんで喋ってたけど、
うん、
なんかね、みかん箱っていうか、うん、なんかビールケースみたいなところに立たされてみたいな。
あ、
そんなレベルのちっちゃい、そのね、舞台というか、本当に、
うん、
ちっちゃいところで、駐車場みたいなところでさ、やってたもんね。それが一番辛かったらしいっすよ、トンネルズ営業の。
そうですか。
で、トンネルズのその初期の頃の LP2 枚とシングルの初期のやつがまとまったやつが出てんのね、うん、トンネルズゴールデンベストっていうのが出てて、
うん、
もうちょうど僕がトンネルズの、
うん、
あの LP やらシングルやら買ってた時期のやつが入ってる、全部入ってるやつ CD があったんで、それをね買ったんだよ、
うんうんうん、
今一生懸命聞いてる。トンネルズを一生懸命聞いてます。一番好きな曲はね、あのね、落ちて滑って不合格っていう曲があるんだよね。これがね一番いい曲だね。
真面目な歌ですか。
真面目じゃない歌。 そんな感じです。
はい、
はい、CD 買った方がいいよ。
トンネルズ？
トンネルズじゃなくてもなんかあのある種学生時代に聴いてた曲でさ、
うん、
たまにじゃもうずっと聴いてなくて久しぶりに聴いたらすげえ懐かしいなみたいな。
あなんかあれ聞きたいなと思いました。
なんですかなんですか。
あのシャムシェイドってわかります？うん、なんだっけ、ルローニケンシンかなんかのオープニングかエンディングかを歌ってたんですけど。
ほう。
三分の一の純情な感情。この間なんかラジオで流れてて懐かしいって思って。
ほう。
うん。でその人たちの CD 持ってたなと思ってまだ家にあるのかなみたいな。
一番最初に買った CD って何、
うん、
自分のお小遣いで買ったやつって。
ねレベッカ。
その頃なんだ。うわもうレベッカとか僕高校生だよ。高校生のさ、
うん、
修学旅行の時にずっと聞いてたもんレベッカ。
私大きくなってから聞きました。
あそうなの。
うん、その時だけなんかシングルかなんかを1枚持ってて、
あたまたまあれだ欲しいのがあった。
そうそうそうそうそうそうそう。
レコード世代ではないんだよね。
ないですね。
あそう、
ね、CD のなんかあの8センチとかあのちっちゃいのが出たぐらい。
ああそうなのね、
うん、
僕一番最初に自分のお小遣いで買ったのは、うん、2ビートのレコード。
2ビート。
うん。あの、ビートたけしさんって知ってる？
はいはいはい。うん、CD 出してるんですか？
CD じゃない、レコード、レコード。当時レコード。シングルレコード。
レコード歌歌ってるんですか？漫才ですか？
うん、違う違う、歌歌。
A 面、歌ってるんだ。
A 面がビートたけしで、B 面がビートきよし。
で、
A 面に入ってた、僕が一番最初に自分のお小遣いで買ったレコードっていうのが、あのビートたけしの、俺は絶対テクニシャンっていう、やつを一番最初に買った自分で。
ピンとこない、
ま、全く興味がなさそうだ
いやなんか歌ってたの
それをね、あのパンダさんのレコードプレイヤーで聞いてたんで。
何ですかパンダさんのって
昔はレコードプレイヤーはなパンダさんのやつとか、うん、あのテントウムシのやつとかあったの。レコードプレイヤーがあったの。
一家にプレイヤーの名前ですか。形がそうなんですか。
そういう形なの。さ、告知しなさいよ告知を
はい告知します。いいですか。
はい
はい。そんなことないしょでは皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしています。メールアドレスはそんない@0438.jp sonnai@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができ、ブログも更新しています。ホームページの URL はsonnai.com sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひ遊びに来てください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方は sonnaip で検索してみてください。
あー残念最後閉じった。残念ですね。どうですか。
はい、
もう最近でもちょっとあれでね、告知も慣れてきたよね。
そうですね。
ね、もうつまんないね。
はい。
なんだよ。はいっていう。
はい。
さ、ね、畑中さんもね、だんだん眠くなってきたみたいなのでね。
はい、
畑中さん眠くなると反応がねちょっとね適当になってくるっていう分かりやすいタイプの人なのね。
でも今日いつもより時間早いですけどね。
あ、収録開始時間がね。
はい。
ね、
はい、
だからまあ、まあ、寝ればいいさ。ね、
は
い。お送りいたしましたのは竹内と。
畑中でした。
おやすみなさい。
はい、また来週。